御言葉を朗読いたします。詩編第130編1節から8節。都に昇る歌。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。イスラエルよ主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。詩人は深い淵の底から神に向かって叫びます。深いという言葉は、これは複数形です。ですから深い深み、深い深み、そういうふうに言ったらよいでしょうか。ちょっとした深みというのではなくて、本当に深いのだということです。だからある人は深い淵の底というのは、死者が横たわる黄泉のことだと理解しました。上には神がおられる天があります。そして私たちが生きる地上がその下にあります。黄泉というのは地上のはるか下にある場所です。それは単に地下ということではなくて、天におられる神様から一番遠い場所ということです。神様との交わりが絶たれ、それゆえに救いの光、希望の光が届かない、そういう場所です。また深い淵の底というのは、何も死んだ後の世界のことだけではなくて、私たちが生きている地上においても黄泉と呼びたくなるような現実があるということを私たちは知っているのではないでしょうか。深い淵の底という言葉ですが、旧約聖書の他の箇所では水の底、海の底というふうに訳されます。例えば詩編第69編では次のような御言葉があります。詩編第69編、旧約の901ページですね。詩編の69編の2節3節をお読みします。こういうふうに言うんです。神よ私を救ってください。大水が喉元に達しました。私は深い沼にはまり込み、足がかりもありません。大水の深い底にまで沈み、本流が私を押し流します。深い淵の底にいるというのは、水の底に沈んだということですが、そこにはもう上に這い上がる足がかりが何一つないのです。まあ、いわば底なし沼で這い上がろうとすればするほど足が取られ、身動きができない、ますます沼の深みにはまっていってしまうということです。大水に表されていますような、表されています大きな苦難に飲み込まれ、一気に底にまで引きずり込まれ、そこで救いの足がかりを見つけることができない、そのまま深みにはまって絶望に陥ってしまう。助けてくれる者もいない、まさに孤独ですね。で、そういうことが私たちの地上の歩みにおいて、十分に起こりうるんだということです。で、そのようにこの詩編は、私どもが抱える、まあ、絶望ともいえる現実を初めから描くのですが、改めて心を静めてこの詩編に耳を傾けて聞いてみますと、驚くべきことを語っていることに気づかされるんです。まあ、深い淵の底というのは、神様の救いの光が届かない、そういう場所ですね。そういう場所といっても過言ではない、本当に闇に支配された場所、生きる力が 全く奪われてしまうような、まあ、死が支配するようなそういう場所です。でもその深い淵の底から詩人は何をしているのかと言いますと、主よあなたを呼びます、そういう言葉がありますように、深い淵の底から神様に向かって叫びを上げている、祈りを捧げているんです。でこれはこの詩人一人のことではないと思います。神に救われ、神のものとされている私どももまた、この詩人のようにこの世的にはもうダメだ、もう絶望的だと諦めてしまうような現実においてもなお祈ることができるのだということです。たとえ望みを失ってしまうような深い淵の底にあったとしても、神様に祈ることができるんです。でこれは決して矛盾したことではありません。むしろキリスト者に与えられた恵みでありまた特権です。深い淵の底から主よあなたを呼びます、主よこの声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。詩人は深い淵の底というのですけれども、彼にとって深い淵の底とは何であるのかということです。私どもも一人一人それぞれ違った深い淵の底というものを経験したことがあるのだと思います。ただ詩人がここで経験した深い淵の底というのは、この詩人だけに関わることなんでしょうか。この詩人だけが味わっている深い淵の底であって、ここにいる私たち一人一人には関係がないことなのでしょうか。この詩人固有の苦しみなんでしょうか。もちろんそういうことではありません。詩人が今ここで置かれています深い淵の底というのは、すべての人にいついかなる時代においても場所においても、すべての人に共通する大切な問題であるということです。すべての人にとって最も深い淵の底と言える場所とはどういう場所であるのか、そしてそこから救われるためにはどうしたらよいのか、最も深い淵の底にあってなお希望と言えるものは何であるのか、救いの足がかりとなるものは何であるのか、この詩篇は私たちにそのことを教えています。3節4節をもう一度お読みします。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。ここで言われていることは、私たち人間の罪の問題です。罪という深い淵の底に詩人は今置かれているんです。自分でそこから這い上がろうとするんですけれども、もがけばもがくほど深みにはまっていきます。それが罪の恐ろしさでもあります。ただこの詩人は全く神様のことを知らない人ではないんですね。むしろ神様のことをよく知っている、正しく理解している、すでに神様の恵みに生かされている、そういう人であります。ただそうであるがゆえに、自分の罪深さ、罪の惨めさというものをよく知っている人でした。私どももキリスト者になる前よりも、洗礼を受けてキリスト者になった後の方が、自分の罪に対して敏感になるということがあると思います。使徒パウロもそうでした。救われたにもかかわらず、なぜ自分はなすべきことをなすことができず、したくないことばかりしてしまうんだろうか、私はなんと惨めな人間なんだろうか、そういうふうに嘆きました。私どもも詩篇の詩人やパウロの気持ちというのがよくわかるのだと思います。罪の問題は主イエスキリストによって決定的に、そして全て解決されているんですけれども、だからといって私どもは罪のことを曖昧にするのではなくて、神様の愛と許しに支えられながらちゃんと向き合って歩んでいくことが大切です。私は今深い淵の底にいる、それほどに自らの罪を知るということ、それが大事なんですね。 で、それは同時に主の恵み深さ、許しの豊かさを知ることにもなるからです。神様は正しいお方ですから、罪に対してもちろん厳しいお方です。罪を裁くお方です。神様が私の罪に目を留められるならば、誰も耐えることはできません。誰も神の前に立つことなどできないんです。でもこの詩編が私どもに伝えたい神様の本当の姿というのは、神様は罪を裁くお方というよりも、神様は罪を許すお方である、罪を許すお方である、そのことを私たちに伝えたいんです。で、3節の心に留められるならとありますが、この心に留めるというのは、これはですね、お前が悪いことをしないかどうか24時間ずっと監視してやる、一つもお前の罪を見逃さないぞ、罪を見つけたら裁いて絶対に懲らしめてやる、そういう意味で心に留めるということが言われているわけではないんです。もしそういう意味でこのことが語られているならば、誰も深い淵の底から抜け出すことができないのではないでしょうか。心に留めるというのは、注意深く見守るという、まあ、そういう意味の言葉です。注意深く見守る。注意深くというのは、愛を持って見守る。そういうふうに言い換えても良いと思います。7節に、慈しみは主のもとにとありました。慈しみは主のもとに。この慈しみというのは、愛とか憐れみという意味です。愛を持って、憐れみを持って、私のことをいつも見守ってくださる。信仰的に健やかな時も、信仰的に病んでいる時も、神様は私から目を離すことはない。で、そうやって神様は私どもに対して無関心なお方ではありません。私どもに対して愛を持って見守ってくださる、そういうお方であります。私たちから目を離すことはないんです。いつも私たちに関心を注いでいてくださいます。だからこそ深い淵の底にあっても、安心して大胆に主の名を呼んで祈ることができるんです。許しが神様の中にあるからこそ、私の罪を許してくださいと心から祈ることができます。その祈りというのは悔い改めの祈りであります。詩編には7つの代表的な悔い改めの祈りというものがある、そういうふうに言われています。この詩編第130編も悔い改めの詩編と呼ばれる、その詩編の一つであります。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。4節に、許しはあなたのもとにありとありました。罪の許しというのは、自分ではどうすることもできないんです。あるいは他の誰かがどうにかしてくれるというわけではないんです。許しはただ神様のもとにのみあるんです。神様だけが私の罪を許すことがおできになる、これが私たちに与えられた信仰であり、救いの確信です。で、ところで、なぜ神様は私どもの罪を裁いて滅ぼしてしまおうというのではなくて、許そうとしてくださるんでしょうか。ご自分が犠牲を払ってまでして私たちの罪を許そうとしてくださるんでしょうか。それは4節の終わりに、人はあなたを恐れ敬うと、そうありましたように、神様が許しを私たちに与えてくださることによって、そのことによって私たちが神様を恐れ、つまり神様を神様として礼拝することができるようになるためということです。神様がイエス・キリストを与え、主の十字架と復活によって人間の罪をお許しになる、ここに神様の栄光が表され、許しの恵みに預かった人間たちは神を礼拝し賛美するものとなるんです。人間の罪というのは、元をたどれば 神を神としないということでした。これは聖書の初めだけではなくて、旧約の歴史全体を見てみてもそのことは明らかであります。でもどうしたら神が神とされるのか、どうしたら私ども人間が神を神として礼拝することができるのか、それは裁きによってではないんだ。許しでしかない。許しでしか人は神を神とすることができない。それが神様の御心であります。五節六節を読みします。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。ここでは待つこと、待ち望むことが繰り返し語られています。私ども信仰者の生きる姿勢というのは待ち望む姿勢と一つのことなんだというんです。ただ待ち望むと言いましても、それは決して退屈して待ち続けるとか、辛いと言って我慢して待つことではありません。確かに忍耐というものは必要かもしれませんが、神様が与えてくださる確かな希望があるがゆえに、その希望に支えられて待ち続けることができます。楽しみに喜びを持って待ち続けることができるんです。私たちの神様がどのような神様であるのか、私たちはそのことをイエス様から教えていただきましたから、神様を信頼して待ち続けることができるんです。五節では主に望みを置きということが言われていますが、より具体的なこととして御言葉を待ち望むということが言われています。神様が与えてくださる罪の許しは御言葉を通して、神の言葉を通して与えられます。御言葉を聞くことの中で私たちは神様を知ります。御言葉を聞くことの中で私たちは神様に出会います。そこで神様の許しがこの私にも与えられている、そのことを知り、救いの確かさに立つことができるんです。六節ではその救いの確信について、見張りが朝を待つ姿に例えています。あたりが闇で支配される夜、敵が攻め込んでこないか神経を尖らせて、見張りはその務めに集中します。肉体的にも精神的にも本当に疲れ果ててしまいます。そのような見張りにとっての希望というのは、真っ暗な夜が明けて朝が来ることです。そこから それでやっと働きから解放されるからです。そしてこの朝が来ないということは決してありません。今は夜でも必ず朝は来ます。必ず牢獄から解き放たれる時が来るんです。だから見張りは希望を持って待ち望みます。神の許しも同じようにと言いましょうか、それ以上に、それにも増して、より確かなこととして私どもに与えられるんです。そして御言葉を待ち望むこと、罪の許しの確信を得ること、これらは自分一人ですることというよりも、礼拝共同体として、また教会共同体としてすべきことであり、またその恵みを受け取るべきことであると思います。この詩篇第130編は巡礼歌の一つに数えられています。巡礼の旅に例えられる人生の旅路、それは日々の歩みにおいてはもちろんのことですけれども、信仰の旅の目的である神と共にあるこの礼拝の場において、悔い改めの祈りが捧げられ、御言葉を通して罪許されている平安を一緒に覚えるんです。今日もそのために私たちは神様の前に集まってきました。最後に7節から8節を読みします。イスラエルよ、主を待ち望め、慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。ここではイスラエルということが言われています。 先ほど申しましたように、罪の悔い改め、そして罪の許しは自分一人の問題ではないんです。イスラエルの民の問題、神の民の問題なんです。共に主を待ち望もうではないか、共に御言葉を待ち望もうではないか、御言葉に聞こうではないか、そう呼びかけています。またここでは神様のことについて、慈しみとか贖いという言葉で神様のことが紹介されています。慈しみというのは、まあ、最初の方でも触れましたが、愛であるとか憐れみというふうに訳される言葉でもあります。贖いというのはお金を払って買い戻すということですね。まあ、そこから解放とか回復という、そういう意味にもなりました。旧約聖書の歴史を振り返るならば、出エジプトやバビロン捕囚からの解放の出来事を通して、私たちの神様は贖いの神である、そのことをイスラエルの民は経験してきました。今日私どもは誠の贖い主であるイエス・キリストのゆえに、この詩篇の詩人よりももっと確かな仕方で救いの恵みの中に立つことが許されています。私どもは救いはいつ与えられるのか、許しはいつ与えられるのか、じっと待ち続ける必要はないんです。イエス・キリストがまさに命の御言葉として、罪の許しをもたらす福音の御言葉として、もう私たちのところに来てくださったからです。そして私ども罪から贖うために、キリストはご自分の命を代価として十字架の上で支払ってくださいました。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。詩人はそのように祈っていました。私どもはここにイエス・キリストのお姿を見出すことができるのではないかと思います。十字架の出来事が示していますように、キリストこそ神から最も遠い場所に立ってくださったお方です。神との交わりを絶たれ、神から捨てられるようにして十字架で死んでいかれました。キリストこそ誠の罪人として、そして私どもの罪を背負って十字架で死んでくださったんです。それは私どもが深い淵の底で絶望しなくてもいいためです。たとえもうダメだと思っても、そこで主よと神様の名を呼んで祈ることができるようになるためでもあります。キリストこそが罪の深みにおいて、そして人生のあらゆる苦難において本当の足がかりとなって私どもと共にいてくださるんです。だから罪の沼に、また絶望の沼に沈み込んでしまうことはないんです。罪の苦しみはもちろん、いついかなる時もあらゆる苦難においても、私たちはキリストに足をかければ、罪と死の底なし沼から、苦しみの沼から這い上がって、救いの恵みに立つことができるんです。そのような豊かな祝福が私たちに与えられています。自分の力、自分の知恵によって立つのではありません。ただ神の許し、ただ神の慈しみと愛、そして贖いの御業によって私どもは支えられるのです。そして私どもはイエス・キリストによって与えられている救いのゆえに、何か恐れに支配されてというのではなくて、救われているというその喜び、その祝福に立って、この詩篇の言葉を私どもの祈りとして祈ることが許されているのではないでしょうか。すでにこの世に来てくださった主の救いの恵みに支えられて、終わりの日、救いの完成のために再び主が来てくださる、その間、主を待ち続ける間、私たちはこの詩篇130篇の祈りを一緒に祈ることができるのだと思います。決して高いところに立って祈るというのではなくて、私たちも深い淵の底に立って、そこで苦しんでいる人たちのために、 そこで苦しんでいる者たちの代わりに祈ることへと私たちは召されているのではないでしょうか。教会のことを知るというのは、教会の一番底辺に何があるのか、そのことを知ることなんだと、ある牧師は言いました。教会とともに、この世においても、この世の一番底辺に何があるのか、この世の一番深い縁の底に何があるのか、私たちはそのことにいつも敏感でありたいと思います。もちろん私たちはいろんな弱さがありますから、なかなかそれに敏感でいることができない。本当に自らの心の鈍さをいつも思わされるわけですけれども、でもその度に神の前に悔い改めて神の前に立ち返って、もう一度深い淵の底に何があるのか、そのことを見つめる信仰の眼差し、そして祈りの言葉を御言葉から与えられたいと願います。そこにおいて私たちも再び神と出会い、神を喜ぶことができるからです。お祈りをいたします。深い淵の底より主よ、あなたの御名を呼びます。その時に私どもがいるところよりももっと深いところから祈り、叫んでくださっている主イエスの御声を聞くことができますように、そしてただキリストの恵みによって生かされている幸いを覚えることができるようにしてください。なおこの世には救いようのない悲惨な現実があることを思います。人々の嘆き、また涙が止むことはありません。私どもキリスト者はそのような現実から離れるのではなくて、そのような深い淵の底にある現実をしっかりと見つめ、また見つめるだけでなく、そこで共に立ちながらその現実のために、またその深い淵の底で苦しんでいる者たちのために祈り続け、一緒に希望の朝が来ることを待ち望むことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。